ただいまより2010年6月6日聖霊降臨節第三主日礼拝を始めます。疲れた者、重荷を負う者は、誰でも私のもとに来なさい。休ませてあげよう。詩編539番を歌います。神様、聖霊降臨節第三主日の礼拝を御前に捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りいたします。アーメン。主の祈りを捧げましょう。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を光らせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、義と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。使徒信条を告白いたします。使徒信条。
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエスキリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、よみに下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の身に座したまえり、かしより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまう。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪 の許し、体の蘇りを、とこしえの命を信じず。
アーメン。賛美歌2番を歌います。ください。しばらく黙想の後、黙会祈祷を捧げます。 天地の造り主なる神様、新しい週の初めにあなたの御前に集い礼拝を捧げることができますことを心から感謝し、あなたを賛美いたします。どうか今私たちが捧げる祈りをお聞きください。私たちは今この瞬間も十字架の上の主を思いながら、主と共に新しい復活の命を生きるものとされていることを思い起こし、恵みを感謝いたします。未熟さと不完全さとのゆえに私たちが犯した罪を告白し、あなたの憐れみを呼び求めます。どうか私たちの罪をお許しください。私たちがキリストの復活の証人として、平和の使者として、あなたに従う新しい人生に歩んでいけますように、日々私たちをお導きください。主なる神様、聖霊の導きによって私たちの耳を開き、心を整えて、あなたの御言葉を受け入れることができるようにしてください。今もこれからも御言葉と聖霊とによって私たちの教会を照らし、私たちの歩みを導き祝福してください。本日説教によって御言葉を取り継いでくださる森田芳樹副牧師を聖霊の力によってどうか強めてください。世界中の教会で今この時も礼拝が捧げられていることを思い、その働きのために祈ります。あなたの作られた世界がいろいろな争い、環境破壊によって傷ついております。また私たちの暮らすこの国でも首相が交代しようとしております。どうか苦しんでいる人たち、痛みのなる中にある人たちに、あなたの慈しみに満ちた御手を述べてください。あなたが約束された平安と希望で私たちの心を満たし、私たちを和解と隣人への愛の務めの器として用いてください。地域の教会と高野原のために祈ります。奈良県伝道会、日本キリスト教団大阪教区に連なる多くの教会の上にあなたの祝福と恵みがありますように。また高野原地域にお住まいの方たちに、私たちが力強くあなたの御業を明かしする群れとなって行けますように、私たちを勇気づけてください。高野原教会の聖歌隊役員会の働きを覚えて祈ります。尊い働きをなさっている方たちが喜びと希望と思って大切な使命を果たすことができますように、彼らを祝福してください。また彼らが託された務めを十分に果たすことができるように知恵と力とお与えください。また来週の花の日、子どもの日のために祈ります。その備えの時があなたのお守りのうちにありますように、また備えをしてくださる人々の上にあなたの力づけがありますように。私たちの家族や隣人など身近な人々、さまざまな悩み苦しみを抱えている人たちのために、特にご病気ご高齢の方のために祈ります。主よ、病の中試練の中にある方、悲しんでいる方が必要としている助けをお与えください。今日仕事やさまざまな妨げによってここに来ることができなかった人々のために祈ります。どうかあなたが共にいまして、その方々に癒しと励ましと導きとお与えくださいますように。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。 聖書を朗読していただきます。聖書は新約聖書219ページ使徒言行録4章13節から31節までです。聖書朗読の後、困難の中での祈りという題で森田芳樹副牧師を通して主の御言葉をいただきます。
議員や他の者たちはペトロとヨハネの大胆な態度を見、しかも二人が無学な普通の人であることを知って驚き、またイエスと一緒にいたものであるということも分かった。しかし足を癒していただいた人がそばに立っているのを見ては一言も言い返せなかった。そこで二人に議場を去るように命じてから相談して言った。あの者たちをどうしたらよいだろう。彼らが行った目覚ましい印はエルサレムに住むすべての人に知れ渡っており、それを否定することはできない。しかしこのことがこれ以上民衆の間に広まらないように、今後あの名によって誰にも話すなと脅しておこう。そして二人を呼び戻し、決してイエスの名によって話したり教えたりしないようにと命令した。しかしペトロとヨハネは答えた。神に従わないであなた方に従うことが神の前に正しいかどうか考えてください。私たちは見たことや聞いたことを話さないではいられないのです。議員や他の者たちは二人をさらに脅してから釈放した。皆の者がこの出来事について神を賛美していたので、民衆は恐れてどう処罰してよいかわからなかったからである。この印によって癒していただいた人は40歳を過ぎていた。さて二人は釈放されると仲間のところへ行き、祭司長たちや長老たちの言ったことを残らず話した。これを聞いた人たちは心を一つにし、神に向かって声を上げていった。主よ、あなたは天と地と海とそしてそこにあるすべてのものを作られた方です。あなたのしもべであり、また私たちの父であるダビデの口を通し、あなたは聖霊によってこうお告げになりました。なぜ異邦人は騒ぎ立ち、諸国の民は虚しいことを企てるのか。地上の王たちはこぞって立ち上がり、指導者たちは団結して主とそのメシアに逆らう。事実この都でヘロデとポンテオピラトは異邦人やイスラエルの民と一緒になって、あなたが油を注がれた聖なるしもべイエスに逆らいました。そして実現するようにと見てと御心によってあらかじめ定められていたことをすべて行ったのです。主よ、今こそ彼らの脅しに目を留め、あなたのしもべたちが思い切って大胆に御言葉を語ることができるようにしてください。どうか御手を伸ばし、聖なるしもべイエスの名によって病気が癒され、印と不思議な技が行われるようにしてください。祈りが終わると一同の集まっていた場所が揺れ動き、皆聖霊に満たされて大胆に神の言葉を語り出した。
先週ですね、名古屋から車で2時間半ほど行きました長野信州の、奈良井宿というところに行ってまいりました。そこには、 キリスト教の明治になってからプロテスタントが伝道された歴史、それ以前に隠れキリシタンの時代、その当時のその地域を治めていた武将蒲生氏という武将ですけれども、その影響で、キリシタンがの人が多く住んでいた場所です。面白いことにその町はですね、中山道という、道のにありまして、そこに、昔からの神社やお寺があるところにそうやってキリスト教が入っていたわけですけれども、非常に興味深かったのがですね、いくつかもう今出てきているわけですけど、マリア地蔵というのがあります。お地蔵さんなんです、前から見ると。でその当時はお地蔵さんよく、長崎とかでですね、裏を向けると、マリア様が出てきたりというのがありますけれども、その、お地蔵さんは面白いことに地面の下を掘っていくと十字架が出てきてマリアさんの、形になるという、だからみんなパッと見たらお地蔵さんなんですけれども、それを掘っていくとですね、マリア様の姿が出てくるというのを、隠れて拝んでいたというのが、今はもう掘り出した状態で見ることができました。そしてその奈良宿にある一軒の宿屋があるんですけれども、そこが、明治以降、武教会という、教会の形を取らない、キリスト教の形を模索した無教会という人たちの、内村勘三という人がたびたびそこの宿に来ては、集会を開いていたという歴史があってですね、東京などではキリスト教が体制に反対するものだとしていろんな資料が東京などでは焼かれたりしているわけなんですけれども、実はそこには内村勘三が生で、実際に書いたものなんかがたくさん残っているということで、調べに行きました。隠れキリシタン、そして明治以降のプロテスタントもその地域ではなかなかキリスト教というのは長野の山の中で、厳しい、周りからも、意味嫌われ弾圧を受けたわけです。そして今もなお、特に、そういう古い地域ですから受け入れられているというわけではない、昔の町並みが残っているところなんですけど、非常に面白かったのがですね、家の前に宿の前に黒板があるんです。でその黒板に、毎週、聖書の言葉をですね、聖句を、大きく書いて、ここに、クリスチャン住んでますよっていうのを、アピールしているわけですね。普通逆にそんなにアピールするかなっていうぐらい初め一瞬思ったんですけど、そういう中でも、語り続けている、存在というものに、出会うことができました。その話を今させていただいたのはまさに今日の聖書の箇所に、通ずるものがあるからではないかと思うんです。2週間前に私たちはペンテコステ教会の誕生日、イエスが天に召された後も弟子たちは教会を、続けていく、その記念の日を私たちは礼拝しました。イエスの言葉を伝える、そういう使命を与えられた弟子たちですけれども、迫害を恐れ、そして私たちだけでやっていけるんだろうか、そういう心細さの中でみんなが集ってただ祈っている時に聖霊が下り、彼らは力強くいろいろな国の言葉で話し始めたというのがペンテコステの出来事です。今日の聖書の箇所、使徒言行録はこのペンテコステの出来事を主に始まっています。使徒言行録、イエスの活動の後、まさに教会が始まった物語です。どのような中でイエスを信じた人々の集まり、教会が広まったのか始まったのか、その歴史です。ガリラヤ地方、今でいうイスラエルの一地方で起こった出来事はその後瞬く間に世界中に広がり、そしてこの私たちが今集まっているこの地にも教会が立った、その歴史が、歴史です。そのようにキリスト教が広まった理由、もちろん様々な社会的な要因やがあるわけですけれども、それ以前に私たちにとってはですね、そのユダヤの小さな地方で、世界地図で見れば、地球儀で見れば点にしか過ぎない地域で 起こったイエスの働き、そして弟子たちによって始まった教会、その小さな地域で起こったことは、すべての人のために、そして私たちのために神が使わした働きである、そういうふうに私たちは信じていいと思うのです。今日の箇所を見てみますと、弟子のペトロとヨハネが民衆に語りかけていると、その前のところなんですが、祭司、神殿守衛長、サドカイ派という人たちが近づいてきて、彼らを尋問し始めました。何の権威によって、誰の権威によって語ったり、そして人を癒したりするのか。今日読んでいただいた箇所の一個前なんですけれども、11節では有名なペテロがその彼らに対して、イエスこそあなた方家を建てる者に捨てられたが隅の親石となった石である、という有名な言葉があります。家の親石、当時は日本でもそうでありますけれども、家を建てる場合、土台には、柱の土台に、しっかりとした石を、親石を建てていました。イエスは、弟子たちは、イエスはこの教会の私たちの土台となったというのです。それはみんなから捨てられ、いらないと思って捨てられた家、石が私たちの大切な石となった。イエス自身は人々からあざけられ、十字架につけられ、そんな人がですね、私たちの教会の土台である。これはこのように今弟子たちがまさに迫害されてもなお力強く語っている姿。イエス様はもっと迫害を受けてしんどい思いをされてもなお語り続けた。私たちがどんなにしんどくても、どんなに苦しくても、この苦しい先にイエス様はもう先を歩いてくださっている。言ってみればですね、まあ、もう苦しい中でも彼らが活動していく、その目標といいますか、モデルといいますか、人からあざけられ、捨てられたが、私たちの土台となったイエスが、苦しむ時にも先に苦しんでくださった。私たちのために苦しんでくださったイエスがおられる。その思いにですね、その姿に彼らは常に励ましを受けて、どんなに大変でも大胆に語ることができたことでしょう。大胆に語る、今日の箇所でも、まあ、後で見ますけれども、何度か2回ほど大胆に語るっていう言葉が出てきます。大胆にここで語っているペテロ自身もですね、思い起こしてみると、イエスが逮捕された時には3度も私はイエスのことを知らないと言った人です。福音書では頼りなく、そしてイエスのことを理解できない弟子たちの姿が書かれていますけれども、その後、この使徒言行録では大胆にイエスのことを語っている。そういう弟子たちの成長。人は言ってみれば変われる。人は何かによって突き動かされる。そういうことを物語っているんです。ここで彼らをとっちめに来た3人の人たち、3人のグループは祭司、サドカイ派、神殿守衛長ですけれども、これはいわば公、貴族の、そしてその社会の中枢にいた、上層部にいた人たち、祭司と神殿守衛長、これはまあ今で言うと警察の偉いさんにあたるわけですけれども、それとサドカイ派、民間の公の、まあ、役人ではないんだけれども非常に裕福なユダヤ人の特権階級の人たちでした。ですから言うなれば、まあ、官民一体の有力者が来てですね、彼らを取り締まりに来たのです。その罪状は、なんで彼らがこの弟子たちを取り締まりに来たか。その罪状はイエスの復活、イエスが復活したということを語っていること、そしてイエスの名によって人を癒しているということでした。彼らによってイエスは 言うなれば十字架につけられました。そのイエスが復活したということになれば、そしてイエスの名によって人が癒される、そういうことを実際認めてしまうと、彼らは神の子であるイエスを、正当な神の子であるイエスを殺してしまったということになってしまってですね、言ってみればユダヤ人、彼らが神に反逆してしまったということを認めてしまうことになるから、だからイエスは復活してない、イエスの名によって人は癒されない、そういうことに彼らはしとかないと自分たちの存在基盤が、存在の意味が、意義が崩れてしまうことになるのです。ですから弟子たちを反体制的な人間だとして取り締まる、キリストを信じる人々を取り締まっていました。ですから今日の17節見てみますと、脅すんです。彼らはこれ以上民衆に広まらないように、今後あの人によって誰も話すことのないように脅しておこう。そして、何度も彼らは脅されます。しかし19節以下、神に従わないであなた方に従うことが神の前に正しいかどうか考えてください。私たちは見たこと聞いたことを話さないではいられないのです。彼らは脅されてもなお語ることをやめませんでした。21節では議員たちは2人をさらに脅して、もう語ることのないようにと再度脅した上で釈放をいたしました。しかし脅されても脅されても彼らはなお語ることをやめませんでした。使徒言行録に書かれている初代の教会の姿は、もうすでに教会が始まって教会の建物もある時代なんですけれども、常に自分の内側に人を連れてくる、もしくは自分の方に人を連れていくという姿ではなくて、使徒言行録の弟子たちの宣教の形というのは常に外へと出ていっています。まさにイエスもガリラヤ湖周辺を外へ自分から出て行って人々のところに赴いた、その姿がありました。ペテロとヨハネも外に出て行き大胆に語っています。どのような困難な状況にあっても大胆に語った、その根底には今日の箇所にあるように祈りが常にあったというのです。23節以下で2人が釈放されて仲間のところに行って、これまであったことを、脅されたことや語ってきたことを話すと、そこにいた人々が心を一つにして祈った、信者の祈りと書かれているところです。29節を見ますと、29節には大胆にどのような状況にあっても御言葉を語ることができるようにしてください。彼らはそのことを祈りました。どんなに困難でも大胆に語らせてください。31節を見ますと、その祈りが終わると、一同は皆聖霊に満たされ、大胆に神の言葉を語り出したとあります。ペンテコステの出来事で、聖霊や炎、そして聖霊がですね、炎や風に例えられています。ちょうど聖霊降臨節、ペンテコステの後、一番教会の暦で今長いシーズンに入りましたが、その教会の天霊職前の布を見ても、遠藤先生のストールを見ても、私の今日のネクタイを見ても赤いんですね。これわざとです、はい、天霊職は赤を基本としています。これはそのペンテコステの聖霊の、炎の色を、モチーフに、天霊色ができているわけですけれども、これがなぜ、ペンテコステで聖霊が炎や風というイメージになったか、やはりそこには魂の揺さぶり、誰も止めることができないような熱い思いや祈り、 熱く燃えるものを彼らがまさに感じたからだと私は思うのです。ペテロもパウロも人々に臆することなく熱い思いの中で語っています。これこそ言うならばまさに目には見えないけれども突き動かされる、目には見えない風によってですね、木々が揺らされるときに葉っぱの音がザーッとなる、人も同じように目には見えない精霊によって、精霊の風によって熱く突き動かされている人々の姿、彼らはこれを炎とまた風とそれ以外に表現することはできなかったと思います。今日の4章の18節から21節に描かれているように、強大な当時の権力も大声も暴力的な脅しも、彼ら聖霊によって突き動かされた弟子たちによっては無力なものでした。その力は共にいる、そして一緒にその話を聞いた教会に集う人々にも、及ぶものになったというのです。外に出て大胆に語る、その根底にはこうしたお祈り、神様への確かな信頼が初代の教会の人々にはあったのです。そしてその力は、これがまさに教会、初代教会の、まあ、歴史姿であって、私たちももう一度見ないと、見習わなければならない教会の姿なのかもしれません。少し話が変わりますけど、お祈り、熱く私たちが突き動かせるされるお祈りと言いますが、では私たちの祈りは、どういう祈りでありましょうか。私たちの祈りの前に、例えば日本というこの文化の中で祈りとはどういう意味を持っているのでしょうか。日本での宗教のイメージは、まあ、教会に集う私たちにとって悪いことはないと思いますけど、外して言うならば宗教に対するイメージはよくありません。結婚式は教会が、まあ、ほとんど、キリスト教式が多く、またお葬式は仏教で執り行うことが多かったとしても、宗教というものは一口で言うならば、軽蔑されることが多々あります。ことわざにも、苦しい時の神頼みという、ことわざがあるように、まあ差別的な、ちょっと言い方になりますけど、当時の明治時代の知識人が書いた文章の中に、宗教を信じる者は弱い人、これはその言葉をそのまま言いますけど、弱い人、女子供病人っていう表現があるんです。その人にとって弱いと思った人間が宗教に入るものだ。立派な人は宗教とはいわば文化として、またお付き合い程度で、しといて縁のないものだというふうに、言っています。言うなれば、これは多くの日本に住む人にとって当たり前のことのようにもなっているのかなと思います。この議論、宗教を信じる人間は、宗教をに関わる人間は弱い人間だ、この議論はですね、私も本当に何度もしてきたように思います。学生時代、例えば寮で他の学部の他の大学の学生といつもまあバイトが終わってから語り合うわけですけれども、毎晩のように、まあ私は神学部でしたので、宗教っていうのはもうそんな弱いやつのやることだというふうに議論したのを思い出します。こういうふうになった原因、世界的に見たら、これはよく言われますけど、特異な現象です。なんで日本ではこんなに宗教が軽んじられるんだろうか。このことをですね、例えば、昨日ちょうど、昨日ではないですね、菅首相が、新首相が誕生しましたけれども、彼の母校である東京工業大学の、で教鞭を取っている橋爪大三郎という宗教社会学者がいますが、 彼の研究を借りるならば、宗教が日本で軽んじられる一つの最大の要因は、彼は江戸時代の政策にある、江戸幕府の政策にが浸透した結果だというふうに彼は言います。幕府は宗教布教をして信者を増やすという一切の宗教行為を全ての宗教に対して、まあ、特に仏教ですけども禁止をしました。布教はしてはいけない。その代わりに檀家さんをしっかり作って、お坊さんの収入を保障しました。お葬式さえしていれば生活に困らない、そういう環境を、まあ、用意して、言うならばお坊さんをわざと、多くのお坊さんを堕落させようと、しました。その結果、まあ、民衆はお坊さんはお葬式だけやっている、そういうふうに尊敬をしなくなります。そして宗教という仏教も個人ではなく家単位だったので、よく今でもそういう話は聞きますけれども、うちの宗派は宗旨は何だったっけというふうにですね、宗教的な無関心、特にまあコミットしなくてもなんとなく関わる宗教という、風土が生まれてきました。そういう歴史が、尾を引いて、宗教というのはバカにされる、もしくは軽んじられる、それを信じる者、祈る者は弱いものだというイメージが日本には定着していったと彼は分析しています。橋爪さんは、それは本来の宗教の姿ではない、弱い人が祈る、弱い者が祈るというのは本来キリスト教の祈りとは意味が違うものであるということを言っています。私はもちろん、ここまで言うと私もそれに賛同するかの、展開ですけれども、私はそれもあると思うんですけども、昔から、議論する中で、例えば弱い人のために、弱い人が祈るんだというふうに言われ、マイナスイメージで言われたときに、私はそれでもいいじゃないかと思う部分も、それも悪くないと思ったりもいたします。というよりも、例えばイエス・キリストは弱い人のところ、またいやが多いにも社会の隅っこに置かれた人のところにイエスはわざわざ行って、癒しを与え、慰めを与え、そして共に涙されました。だから別にイエスはあえてそういう弱くなっている人のところに行った。そして私たちが再びイエスに出会うとき、また再会するときは、弱くなっているとき、困難なときの方が多いのではないかと思うんです。例えば聖書に出会ってキリストの言葉に出会った人が長く祈りを忘れて、もう聖書からも離れた時に、パッとまたキリストに出会い祈ろうと思う時、その多くは非常に困難の中にある時、また弱くされた時に、私たちは再び祈りに出会うということがあるんではないでしょうか。ですから私は弱い時に祈る、それは全然当たり前のことだと思って、私たちは祈るときに、その多くはですね、苦しんだりもだえる中で祈ろう、祈りの中で助けを求めようとします。今日の箇所もイエスの福音を信じる初代の教会の人々は迫害の中にありました。そんな苦しみの中でも常に祈りを共にして、そしてこう祈ったのです。大胆に語らせてください。そして彼らは大胆に語ることができたというのが今日の箇所。私たちの日常の中で、それは仕事であったり、家庭であったり、学校での勉強であったり、人間関係であったり、またなすべき技というものが与えられている時であったり、そういった中で私たちは懸命になすべきをしよう、 と、歩んでいますけれども、なすべきことを前に、もしくはなすべきことを見失って、どうしたらいいんだろう、そういうふうに立ち尽くすことが私たちも、私なんかはですね、よくあるわけですけれども、また何をやってもやるべきことがうまくいかない、無気力になりそうになります。与えられた仕事が重く感じられるとき、やらないといけないことが重く、そして嫌になるとき、心配のあまりに緊張し、また不安に、本当にできるんだろうかという不安に苛まれたりもいたします。目の前に立ちはだかる壁にチャレンジを克服することはできない、そういうふうに、思う、いわばマイナスに思ってしまう、それは私たちの思考パターンでは常起こることです。これは乗り越えることができない、そう思うことの、間違い、それを今日の箇所は一つ指摘しているように思うんです。自分自身を低く評価している、私はこれはできないと低く評価しているというのが間違いではありません。むしろどうせ神に祈っても、そういうご利益的な発想ではないですけど、神様に祈ってもと祈りを聞こうとする神を、その働きを低く評価してしまうことが、私たちの時として犯してしまう間違いなのかなと思うんです。今日の箇所、彼らはどんな困難の中にあっても大胆に語らせてください、委ねて祈る姿がここにあります。なすべきことのその意味を、私たち一人一人が何を大胆に語るべきか、脅されても語った彼ら、私たちがもし脅される、そういうことはあまりないかもしれませんけど、大きなチャレンジを受けてでも語るべき言葉、なすべき福音とは一人一人にとって何なのでしょうか。今日の箇所は語ります。聖霊は私たちを祈りのうちに励まして、連れ出してくれます。大胆に語る力、大胆に歩む力を与えてくれます。その力に突き動かされることを、弟子たちのこの祈りに倣って求めたいと思います。その祈りを、このキリストをもとい、花名詞とする教会でのこの礼拝からまた始め、それぞれの場に使わされていきたいと願います。神様が私たち一人一人になすべきこと、与えられた、与えた課題、仕事をそれぞれの場で任せるときに、その仕事ができるように、そのちゃんとなすべきができるように、一人一人を整えて、必要な力を与えてくださるように、神様を信頼し、重荷を委ねていきたいと思います。その祈りから、再び新しい時をこの弟子たちに習って歩んでいきましょう。お祈りをいたします。御在天の主なる御神様、私たち一人一人は様々な課題や重荷を抱えてこの礼拝に集っております。どうぞそのような中で、時として心が弱く縮こまってしまう私たちでありますけれども、あなたに祈る、その祈りの言葉をお与えください。あなたは重荷を担い、そしてその祈りに応える方であることを、今日の聖書は私たちに示してくださいました。どうぞ私たちは今ここにいます。そしてそれぞれの場に歩んでまた行きます。どうぞ一人一人の場に、あなたの聖霊の導きのうちに私たちをお使わしくださいますように、どうぞその歩みをあなたが支え導いてください。尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
賛美歌191番を歌います。 どうぞお座りください。
ただいまより聖餐式を執り行います。私たちは今主イエスキリストの定められた聖餐に預かろうとしています。主は私たちの罪のために十字架にかかり、その死によって世をあがない、私たちを招いて勲のないままに神の子とし、永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛と恵みとを私たちの心に刻みつけるため、主は聖餐を制定されました。キリストの体と血とに預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく望んでおられます。またこの恵みの印は私たちすべてを主において一つにします。今御霊の神に支えられてこの聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら主の再び来たりたもう日を待ち望みたいと思います。聖帝の言葉。私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのである。すなわち主イエスは渡される夜パンを取り、感謝してこれを裂き、そして言われた。これはあなた方のための私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。食事の後杯をも同じようにして言われた。この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのである。お祈りをします。神様、御子イエスキリストの苦難と死、復活と昇天等を覚え、この聖霊手に称えられております大いなる恵みを感謝いたします。深き憐れみによって私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊と思ってこのパンとブドウ酒等を祝し、これを聖別してください。救い主イエスキリストの御旨に従ってこのパンと杯とを受け、聖なる命に預からせてください。御子と御霊と共に支配される全能の父に、いよいよ限りなく栄光がありますように。アーメン。よし。すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。これは私たちのために裂かれた主イエスキリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。分散いたします。 これは私たちのために裂かれた主イエスキリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。これは私たちのために流された主イエスキリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。真ん中少し薄くなっているのがブドウのジュースです。ではどうぞ。これは私たちのために流された主イエスキリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。アーメン。三好淳子さんに感謝の祈祷を捧げていただきます。
主なる御神様、6月の第一手術の生産式に私たちを招いてくださいましてありがとうございました。私たちはこの生産式の ファンとブドウ酒を前にしますときに、神様が御子を私どもの罪をあがない取るためにお使わしくださり、私たちの弱さや罪を主イエス様の十字架によってあがない取ってくださり、そのことによって私たちが神様の御前に立つことを許してくださったことを思います。十字架の上で裂かれた主イエス様の体と、また流された血潮が今ここにある私ども一人一人の罪のあがないと許しを主神様に委ねられたことから、この長い年月教会がこの儀式を執り行ってきたことを、今また私どもがこの時代にあり、この教会で今日の聖餐に預かることが許されましたことを感謝いたします。どうぞ神様、主の復活と昇天の印を私たち贖い取られた者が信仰のまた献身の誠をもって教会の共同体としての交わりの中に入れられ、主イエス様の御足の後をたどりゆく者、また証の道筋をたどりゆく者とさせてくださいますように、聖霊の取りなしを心から願い上げます。この祈りを尊き主イエス様の御名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。それではお座りのままで賛美歌の205番を歌います。その間にグラスを集めていただきます。これで聖餐式を終わります。
感謝の献金を捧げます。献金は礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。 お座りのまま賛美歌547番を歌います。
今日新しくお越しになった方をご紹介したいと思います。その場でお立ちいただければと思います。藤岡勉さん、ようこそお越しくださいました。またぜひお越しください。それから高尾愛さん、ようこそお越しくださいました。またぜひお越しください。それから大須賀恵美さん、ようこそお越しください。よくお越しくださいました。またぜひお越しください。大久保なごみさん、ようこそお越しくださいました。またぜひお越しください。以上です。
週報に基づきまして牧会報告をいたします。週報をご覧ください。本日礼拝後の集会は聖歌隊の練習、それから第3回の定例役員会がございます。今週の集会ですが、水曜日午前、聖書講座、それから同日夜7時晩祷会がございます。ひまわりグループが木曜日にございます。11日の金曜日は聖火傷家庭集会、中野さんのお宅でございます。12日キリスト教基礎講座がございます。12日土曜日同日街道清掃ございます。ご担当の方よろしくお願い申し上げます。遠藤牧師の予定ですが、面会日は10日の木曜日の午後になっております。次週主日の予定は聖霊降臨節第4主日、花の日、子供の日で CS との合同礼拝がございます。礼拝後の集会は花の日の訪問で消防署サンタマリアを訪問いたします。後に CS 教師会がございます。それから3時から石橋教会の剣道式がございます。集会行事の予定ですけれども、主なもののみ申し上げますと、ピーターパンのお昼ご飯が6月18日の金曜日にございます。参加を希望される方は三好純子さん、石田恵子さんまでご連絡ください。一番下に参りまして、6月27日の日曜日、礼拝後に教会の全体会がございます。お覚えください。最後のページ右の方のお知らせご案内というところですが、2つ目、チリ大地震被災者救援募金のお礼が載っております。ご協力ありがとうございました。合計29,700円が捧げられました。それからお知らせですが、松島駐車場の5番は契約を得ましたので使用できません。ご注意ください。8番は今まで通り使用できます。以下は各自でお読みください。他に、アピールなどございませんでしょうか。はい、お願いします。
伝道委員会の方から、ご案内をさせていただきます。伝道委員の方もちょっとお顔を前に出していただけたらと思います。本日地区集会のご案内という紙と、あと地区割表、今年度の地区割表を皆様の集報ボックスに入れさせていただきました。地区割の方は去年のものと同じですけれども、ちょっとお引越しされた方とか新しく入られた方のお名前が入っていますのでご確認ください。自分が住んでいる地域にどんな方がいらっしゃるのかなということも確認していただくとともにですね、もし間違いなどがありましたら、私か遠藤牧師の方にお伝えください。で、もう一枚の地区集会のご案内の方に、7月25日に今年は全地区で地区集会を持っていただきたいと思っています。 で会場提供だとか お世話役の方を引き受けてくださる方はまたちょっと考えておいてください。で6月27日ですね、27日のコーヒーアワーの時にまた去年のように地区別でちょっと集まっていただいてお話し合いをしていただくような場を設けようと思っていますので、ぜひ覚えて参加していただいて、その中で地区集会どんな風に持とうかなということをお話ししていただけたらと思っています。で今年は新しい方を迎え入れるということの他に、各自の各地区の方でどんなテーマで話し合おうかなということもちょっと各地で考えていただいたらどうかなというふうに思っております。で今年度の伝道院のメンバーです。ちょっと足りませんけれども、松崎さんも入ってくださってます。総年会からは、伊藤さん、それから、西岡君もちょっと今いませんけれども、このメンバーで、していきたいと思っておりますので、また委員のためにもお祈りください。よろしくお願いいたします。
それではグリッティングをいたしましょう。どうぞ前後左右の方とご挨拶され、お名前を交換してください。正英541番を歌いました後、祝祷・高僧を持って礼拝を終わります。
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが私たち会衆一同一人一人と共に豊かにありますように。アーメン。
Mm-hmm.